ケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さんです。
岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組はテレビ放送局の BS1212 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さあ8月最後の1週間ですね。
そうですね、来週になると暦の上ではセプテンバーと、
お、なんか聞いたことあるぞ
という感じですか。昨日のことのように覚えてますけどね。
はい、
でもなかなか涼しくならないんですが、マーケットも、なかなかに白熱した展開がまだまだ続いてますね。
そうですね。まずは先週のジャクソンホールのところから振り返りになりますか。
はい、そんな感じで今日も進めていきたいと思います。
はい。そして今日番組後半にはエコノミストのエミン・イエルマズさんにお電話つなぎます。株式市場どうなっていくのか、エミンさんにもお話を伺っていきます。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
今週の展望についてはなんかこう危ないところを超えたような感じがすると思いますけれども、
はい、
しかし1週間の展望としては戻ったところを売るかなという感じだと思いますね。
はい、
まあ、寄り付きも今日割と高く始まりました。42,900円ぐらいで始まったんですかね。43,000円ぐらいのところで戻りの売り物、これが待ち構えている展開になるんじゃないかなと思います。その理由については後ほど語るとして、
はい、
まずはそのジャクソンホール、まあ、これジャクソンホールでまあ締めくくりと言っていいと思うんですけども、まあ、ことの起こりはやっぱり今年は関税発動の4月2日からだと思うんですね。
はい、
で4月2日から始まって、その後5月6月7月と FOMC があったんですけども、すべて利下げが見送られて、でミスタートゥーレイトなんて言われてですね、怒られてるんですけども、ここまで踏ん張って利下げせずにしたんですが、一応9月になって今度は利下げをするということを確約したような、まあそういう、プレゼンテーションだったようにパウエル議長のですね講演は世界中が受け取ったと思います。
はい、
これを受けて3年までの金利がだいたいまあはっきりと下がるという展開が、この8月、先週の終わりですから8月22日ですかね、そこのまでの動きになりました。しかし10年の金利あるいは30年の金利というのは4月2日のですね、関税発動から考えるとやっぱりちょっと10年は上がっている。
はい、
30年の金利は割としっかり上がっている。イールドカーブスティープした形になって、まあ銀行の経営者にとってはこれホッとしている。で、インバートしている逆イールドになっているのは経営上良くないので、いいことなんですけれども。しかし一方で、住宅ローンとか、長期の金利を借りる人たち、さらには、本当を言うと、株式市場にはこれは良くない話です。
ああ、そうなんですか。
だって10年の金利が、例えば 4.3 あるんだ。30年の金利が 4.8 あるんだ。30年の投資を、株式投資をするのと、30年の債券投資をするのと、どっちがお得だろうと、本当の中長期のプロフェッショナルの投資家は、こういう2つのチョイスを考えるわけですけども、
はい、
その時に長期の金利が上がってたら、こっちの方が魅力的に移る。それは当たり前のことなんですね。しかし、今マーケットはアメリカの短期の金利、0年の金利である FF レートが下がることを好感している。で、じゃあなんでこの5ヶ月の間に FF レートが下がることが FOMC のメンバーたちの中で、あるいは議長の中で、まあ確信持つというかやった方がいいだろうということになったか、うん、ここがポイントなんですけれども、
はい、
4月のまあ、例の関税引き上げ以降、2つの指標に注目してみてください。
はい、
1つは CPI、1つは雇用統計です。で、CPI については、消費者物価については、やっぱり関税の影響を受けて、じわりじわりと、時間を追うごとに5、6、7と3ヶ月かけてですね、じわりじわりと上昇してきました。 まあ、上昇してきたんですけれども、しかしそんなに激しい上昇じゃないという形になってます。CPI だけ見たら、とても9月には利下げできないはずなんですね。うん、ところが、今度は雇用統計の雇用者数の変化を見てもらうと、はい、前月比で見ると、まあ、例の、修正のあった5月、6月と大きく下がって、25万6千かな、約26万ぐらい減ってですね、まあ、一桁台でずっと推移してるんですね。はい、雇用に関しては明らかに5、6、7と悪くなっていると。物価は上がってきたんだけども、雇用が悪くなっている。で、9月に利下げを決めたということは、FOMC のメンバーたちは雇用に焦点を当てたということですよ。アメリカの景気がやっぱりスローダウンしている。景気が悪くならないうちに、もう利上げの今の 4.25 から 4.5 というですね、水準は落としておこうと。こういう結論になって、ジャクソンホールで人々にこれを伝えたと。こういうことだと思います。まあ、これはですね、しかし、ある意味、数字というかアクションとしては、マネーポリシーとしてはですね、元々の年初からの予定通りの動きだったと思います。予定通りの動きというのは、これは簡単に言えば、物価がどんどんどんどん下がっていくから、やがて今年も2回は、あるいは4回は去年なんかはね、利下げすると思ってたんですけども、一旦止まったわけですね。その止まった理由っていうのが関税の影響を見極めるということです。で、関税の影響は、やはり予想通り物価上がってるんだけども、関税の影響が半分だと思いますね。残り半分は金利が上がった影響だと思うんですけども、これまでの金利上昇の、悪影響の累積効果ですね、はい。ずっともう2022年から利上げをしましたから、累積効果がだんだんだんだん効いてきて、で、住宅を筆頭にですね、まあ雇用の方が悪化し始めた。で、悪化し始めたところで、まあ物価が上がるのでどうしようかなと思ったんだけども、物価の上昇がさほど悪くはない。まあ関税の引き上げもこれ、雇用にはおそらく悪い影響を与えていると思います。商売がやっぱりちょっとずつ減ってますからね、うん、物の流れが悪くなってますから。で、その結果今回まあ利下げが決まって、アメリカの株式市場はこれは大いに好感したということなんですけども、やっぱり問題、本質の問題は雇用が悪化している点だと思います。
はい、
雇用の悪化についてはトランプ大統領がですね、まあ、あんなものは偽物だっつってですね、まあ、大統領の権限を利用して労働統計局長をクビにしたみたいなことなんてことやって、もうこれでみんななかったことかのように思ってますけども、一方でベッセント長官は、5、6、7月の雇用を見て、この数字が明らかならば、つまり修正される前の数字じゃなくて修正された後の数字が最初から発表されていたならば、7月にも利下げが、もっと早く利下げがあっただろうというコメントを残しています。その通りだと私も思います。
はい、
ですからアメリカの経済が悪くなっている、悪くなっているから利下げをするんですね。悪くなっているから利下げをする。まあ前回のこちらの番組でも言いましたけども、株式市場は金融緩和が大好物です。とにかく金融緩和と聞きはですね、飛び上がって喜ぶというのが、まあこれ株式市場関係者で、まあおそらく株式市場関係者はほぼ全員がですね、アメリカ株も日本株もレンジの上方修正をしているのがこの8月だと思うんですけども、まあ、ジャクソンホールでこれが、なんて言いますかね、約束してもらったようなもんですから、まあ、自分たちの我が意を強くした状態だったと思うんですけども、ただここでですね、私は、こうした皆さんの見方とはちょっと、異質の、異端の見方になるかもしれませんけども、やっぱり日本の上田さんも、隅の方に静かに佇んでいらっしゃいましたけどね、はい、ジャクソンホール行ってらっしゃって、でやっぱり利上げに対する前向き姿勢ですね、賃上げが進んでいる限り、日本経済はプラスの回転をしていく、プラスの回転をするならば実質金利で考えるとまだまだ緩和状態だから、これをゼロに、実質金利をゼロにするために利上げをしていくというようなコメントされました。これは景気づってならないと言いますかね、マーケットはあいにくまだそんな風には動いて、はっきり動いてませんが、ドル円は一瞬146円台に進みましたよね。また147円に戻ってますけれどもね。で、この日本の賃上げ、まあこれは喜ばしいことです。賃上げと並行しながら利上げをしていく。これはこの利上げのペースが加速していったりするとですね、これは株式市場には思わぬ落とし穴が待っています。あれはね、あんまり今のこの熱狂に少なくとも新規の買い物をここで入れるべきではないなと。いうふうに、 たまたまですね、身内、並びに身内関係者に相談を受けたんで、
はい、
でそんな風に勤めました。まあ、買って持っててくれてるのでですね、それはそれでいいと。で、今、買った方がいいですか、売った方がいいですか、いや、今ここで買わなくても大丈夫だと、そんなに急ぐ必要はない。それに十分、去年、一昨年のポジションもあったら、それで十分だろうと。じゃあ、売った方がいいんですかと。ああ、クリスマスプレゼント買う分はぐらい売っていいんじゃないですかとかね。あるいは、まあ、みんなだんだんこう、年を取ってきましたから、旅行に行きたい、何がしたいっていうのはありますから、まあ、そんなに溜め込んでもしょうがないから、そういう分は売ってもいいんじゃないですかと。まあ、そんな風に、伝えたのが、これが私の、偽らざる本音の部分であります。で、今週に関して言うとですね、
はい、
この後出てくる、まあ、コンファレンスボートもありますけれども、同じ火曜日に発表されるケースシリア住宅価格指数ですね、ここに注目しています。こちらは2月が一応高値で、そこから3、4とですね、下落していますので、これが3、4、5と3ヶ月連続下がってるんですね。で、これが6月も下がってくるかどうか、住宅価格がやっぱり下がり始めました。新規の住宅着工件数が良かったというふうに先週報じられましたけども、あれはその、新規住宅着工件数というデータの表の見方としては、あんな風に前月比で見たり、単純な前年同月比で見ては、あの数字は動きやすいので、ブレるので、間違った見方になると思います。あの数字を見るならば、6ヶ月の移動平均とか、
はい、
そういうのの流れを見ていく。あるいは、一戸建て住宅の売り上げはどうか、それを見ていく。で、もっと言うと、新規の住宅着工件数の前の段階として、より鮮度の、フレッシュさのですね、高いものとして、新規の住宅着工の許可件数っていうのがあるんですね。
ええ、
着工件数は、よいしょ、よいしょってですね、スコップでですね、掘るとこから始まるんですけども、許可件数というのは、お家を建ててもいいですよという数字なんですけども、これは下がっていたんですね。ですから、やっぱりアメリカの経済は、半導体を中心とした設備投資はもう大いに賑わって、それはそれと結構なんですけども、アメリカの個人の消費と、それから個人の住宅投資ですね、株式投資ではなく、住宅投資の方は、やっぱり厳しい局面が続いていると、ここを注目しておきたいと思います。
先ほど植田総裁のお話もありましたけれども、はい、今回そのジャクソンホールを経てアメリカの方は利下げをすることが決定的、はい、日本の方は動きはどんなふうにこの秋出てくると思いますか。
このままアメリカが利下げをしても例えば140円台後半の為替が続いて、それから株式市場で4万2000円台の展開が続くとなると、これは金融市場がかなり過熱していると、日本銀行の判断ですよ。日本銀行は昔からそういう判断をしますから、
はい、
バブルの時代から株式市場の熱狂度っていうのをかなり測ってますからね。これはむしろ利上げした方がいいと捉えるはずです。で、利と捉えて、で、まあ、その結果、まあ、若干抑えるぐらいの方がいいと考えてるんですね。あまり加熱するとその後が怖いと思ってますから。で、景気の方は確かに強くはないんですけれども、ただ、上田さんの言葉を借りれば、まだまだ緩和状態が続いてるんですから、
はい、
緩和の程度を、例えば、10の緩和を5の緩和にしました。4の緩和にしました。緩和は緩和です。というのが上田さんの言い分ですね。
それでは今日の動きを見ていきましょうか。日経平均株価は289円高となりました。42,922円33銭です。そして日経平均ボラティリティインデックスは 24.22。この水準どう見ますか？
高いですね、まだ。これはやっぱり警戒感が強いと思います。特に今、時間がなかったので今日お話してませんが、先週お話した9月切りっていうのがとんでもなくですね、
はい、
歪んだと言いますか。ちょっとこう、混乱したようなポジションになっているので、まあ、こう金曜日の数字まだ見てないんですけども、これがどれぐらいほどけたのかどうか、9月切りが終わるまではしばらくの間この高いボラティリティが続くように思います。
はい。そして株365の動きのいかがでしょうか。
スタートは 43,100 円から始まって256円を伺うところもあったんですが、その後戻り売りに押されています。 42,772 円まで下がった後、現在は 42,901 円で商いが続いています。
はい、いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝の6時から放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。またフェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から10月18日東京で開催する無料の少人数制セミナーをご案内します。イベントタイトルは特別リアルセミナー、 識者が徹底解説、2025年後半の日米マーケット展望です。10月18日土曜日、東京で開催。お昼の11時開場、11時30分開演です。プログラムは東京金融取引所岡田隆さんによる日経225インデックス投資のすすめ、また第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さん、鈴木和之さん、鎌田新一さんによるご講演です。入場無料、定員は80名、応募多数の場合は抽選となります。なお、このセミナー受講はセミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。どうぞふるってご応募ください。当選落選につきましては、東京は今回は10月16日中にはがきまたはメールにてご連絡をいたします。会場は JR 東京駅八重洲中央口から徒歩1分、 TKP 東京駅カンファレンスセンターホール 12A です。お申し込みお問い合わせは豊かトラスティ証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りは10月16日木曜日お昼の12時までです。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さん、ぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティ証券からセミナーの情報でした。
フォローアップアナライ
ズ。今週のこのお時間はエコノミストのエミー・イルマズさんに株式市場と商品市場の見通しというテーマでお話を伺っていきます。エミーさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、エミーさん、今週のマーケット、エミーさんの関心のあるところはどんなところでしょうか？
いや、まあ、皆さん多分一番関心あったのは、あの FRB のパウエルさんの話だったと思うんですけれども、
はい、
まあ、実質上 ほぼ追い込み済みではあったんですが、まあ、ちょっと面白いことを言っていて、何を言ったかというと、まあ、その失業率自体は大きく悪化してないんだけれども、アメリカの、まあ、雇用市場というのは非常に、まあ、微妙なバランスの上に立っていると。つまり、まあ、新しい仕事の募集と、まあ、あの仕事を探す人の数っていうのは同じぐらい減っているんで、これだからこそ、まあ失業率が上がってないと。これちょっと面白い、実はですね、現象で、確かにそのアメリカの雇用率を見ると、雇用率っていうのはつまり、まあ一定期間において新しく雇用された人が全体の、まあ、あのいわゆるワークフォースへの比率を見るとかなり低いんですよね、
はい、
今2020年2月ぐらいのレベルまで落ちてきているんで、まあ、そうなると、まあ、確かにそのトランプさんに負けたんじゃなくて、これはなんか実は思ったよりは今アメリカ経済の状況が悪いのかなっていう、そういう多分感覚はあったんじゃないかなと思う。ただ、まあ、結果的には相場はものすごい盛り上がってますんで、株式市場にしてもコモディティ市場にしても、ものすごい勢いで反発しておりますので、まあ、これはまあ日本もアメリカも一緒なんですけど、結局私はインフレのフロントランニングじゃないかと思うんですよね。
で、結果としても、あの先週は800ドル史上最高値更新ということになりましたけれども、うんうん、この勢いというのは今週のアメリカ株いかがでしょうか？
いや、あの同じ勢いが続くと思いませんけれども、まあ、そもそも本当にその、はい、利下げを正当化できるぐらいの、まあ、景気が悪いんであれば、状況もしくは微妙な際どい状況であれば、まあ、あんまり、その株が上がる、ここまでね、史上最高値するファンダメンタルって存在してないですよね。でも同じことが実は日本企業に、日本市場についても言えることで、あの今期業績が営業利益減益なわけですから、それでも上がってるんですよね。最高値更新してます。だから、まあ、結局僕はもうインフレになると思ってるんだと思う、相場はね、
はい。
で、まあ、実質上だからもう、あのアメリカは、まあ、あのこの状況で利下げに行っているし、日本は逆に引き締めできないと、これ以上はね。となるとアメリカにしても日本にしても、やっぱりインフレが長期間に続いて、まあ、高い状況が、まあ、続くと、しかも、あの もしか下手したらもっと ここから高くなってくるっていうことを市場が思っているので、これ要はインフレトレードだと僕は思ってます。
先ほど失業率のところで面白い指摘、エミンさんもそれからパウエル議長もおっしゃってますけども、要はこれアメリカの人たちが あんまり真面目に働く気がないというか、労働参加率がやっぱりトレンドとして減っていく方向に動いている、ここがポイントですよね。
そうですね、まあ、いやトランプさんの、まあ、反移民政策っていうのも多分おそらく影響していて、まあ、いわゆるその、まあ、労働者のプール自体が、まあ、伸びていないので、その分だから仕事の募集も減ってるけど、まあ、今のところ失業率は大きく上がっていないっていうね、うん、でもこれは過去の、ね、ケースで見ると実はね、あのこの雇用率の数字で見るともうこれほぼ景気後退レベルですよ、うん、今 3.3% なんで、
うん、
だからこれは確かにその、利下げせざるを得なかった理由っていうのもわからないわけではない、
うん、
ただこんなその株価がすっ高値でコモディティ価格がものすごい上がっている状況で利下げしていいのかっていうそういうところもあるんで、
うん、あとまあ株式市場の内面で言うと、うん、あの大型成長株の決算は良かったんですが、一方でホームデポとかウォルマートとかの小売りの方はやっぱ悪くて、夢はあるんだけど現実は厳しいと、こんな感じですよね今のアメリカは。
いや、おっしゃる通りです。かつ、まあ、あの今年に入ってからのアメリカ株の動き見てみると、ラッセル2000と全く上がっていないんで、やっぱり、うん、あの関税ってまだウォルマートとかってある意味だからハイパースケーラーじゃないですか。あの要は力があります。あの、うん、もっとアメリカ の, あの中小企業っていうのは大打撃だと思いますよ。
そうですね、
今回の、うん、関税っていうのは。でそれの多分あの実際の悪影響っていうのは、まあ、ボディーブローのように効いてきますんで、うん、まあ、まだ時間が多分かかると思います。
そうですね。
さあ、そして日本株の方はどんなふうな動向を展望してますか。
まあ、日本株に関してもだから、まあ、さっきも言ったようにそのファンダメンタルとしては本当は今上がるタイミングではないんですけれども、はい、まあ、これも多分完璧にまずそのこれ以上引き締めできないというのと、もう一つはまあ政局が混乱してきたんで、まあ、財政高派的な人たちは政権取れないだろうと、まあ、さらにその、まあ、首相が変わってておそらく財政派と派の人が来るだろうみたいな、そういった多分思惑が裏にあるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、完全に金融相場だと思いますよ。
あ、そうなんですよね。利上げなのに金融相場っていう非常に面白い、うん、ただまあ一部あの銘柄の中には夢がある銘柄も皆さん上手に見つけてるなという印象を私は持ってるんですけども、いかがですか。
まあ、でもそれはおっしゃる通りで、あの、まあ、全体的には今年に入ってから例えばその、日本の場合は、ね、アメリカと違ってあの中古型の方が上がってるんですよね。
ですね、うん、
そうなんですよ。グロースあの250の方が日本パフォーマンスがいいんで、まあ、その意味でおっしゃる通り、そのいわゆる宝探しっていうのが今起きていて、うん、まあ、それは日本市場に対する期待感、まあ、内外投資家の、というのはそこにはあると思いますね。
うん、
エミさん今月もありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
企業のお話も出てきましたけれども、今週は27日 NVIDIA の決算もありますよね。
忘れてた、それを言わないとね、これイベントなんですよね、毎月毎月というか3ヶ月に一度のね、
はい、ここがどんな数字が出てくるのか、また来週どんな景色が見えてるのか、
まあ、悪い数字じゃないと思いますけども、はい、ガイダンスですね。みんな、はい、この夢が続くのかどうか、そこを注目していると思います。
はい、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。ここまでのお話は
岡崎亮介と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。
さよなら。